高山俊吉気分青信号。
この間朝日新聞が報道したこの内容ですけれど、損保の大手の会社がトヨタに出向させていた社員を通して、情報を持ち出していたということが大きく報道されて今話題になってますね。トヨタ自動車に損害保険の大手3社、これは東京海上日動、三井住友海上、あいおい日生同和ですけれども、トヨタ側の情報をトヨタに無断で、自分の会社出向元に持ち出していたということが4月の下旬ですが分かったとして大きく朝日が報道したと、こういう話です。で、この期間は2022年の9月から昨年2025年の8月の末まで、で持ち出した情報の中身によっては個人情報保護法とか、あるいは不正競争防止法にも触れてくる可能性もあるというような報道がなされています。内容は詳細にはまだよく分かっていないですけれど、いずれこれがだんだんはっきりしてくると思いますが、これを朝日が報道した。持ち出した情報の詳しい内容、あるいは件数とか、あるいはその使用目的とかよく分かってないというように現状では報道されています。実はトヨタは昨年の10月に、トヨタの自分の会社のサイトで業務上の連絡先情報漏洩のお詫びとお知らせというのを発表しています。業務上の連絡先情報を漏らしたということでお詫びをしている。でこれは何があったのかっていうと、やはりトヨタが受け入れていた出向者がトヨタの社内の組織票だとか、あるいは議事録などを持ち出して、それで一部の従業員とか派遣社員とか、あるいは取引先の関係者たちがどういう部署にいたり、どういう役職でいるかとか、氏名、電話番号、メールアドレスなどといったような基本的な情報を流出させたという話で、それが分かったので申し訳ない、そのお詫びの表明だったんですね。で、この時にはトヨタはこの情報持ち出しをした社員がどこの会社から来ていたのかという、つまり出向元情報を明確にしないで言ってたんですけれども、今回の朝日新聞の報道では、記者は今回判明したこの損保の先ほどお話をした大手3社がこの出向元に含まれているということを確認したというふうに報道しています。つまり今回の報道というのは昨年10月の報道とは別のものなんだけれども、出向元というのはこの著名な日本の中心的な損保会社であるということが改めて分かったということです。で、ここに損保ジャパン、損害保険ジャパンという、またこれも非常に大きい日本代表する損保会社ですけれども、これを加えた大手4社からの出向者というのが実は260人ほどいるんだそうです。で、これが出向先の自動車のデーラーを含む保険代理店を通して268万件ほどに及ぶ顧客情報を 漏洩したということしていたということが分かったとして、金融庁が昨年3月に業務改善命令を出したという経過が実はありまして、まあ、その後にもこの情報持ち出しをやっていたことが今度分かったという、何とも言いようがないこのコンプライアンスの根底的な崩壊状態がトヨタと損保会社の間にあったということです。まあ、トヨタはこの情報持ち出しの被害者ということにされているような報道ぶりなのですけれども、私はそうなんだろうかという疑問を持っています。つまりこれだけの情報持ち出しが分からなかったと、知らなかったということはあり得ることだろうか。そんなデタラメな、いい加減な、ずさんな情報管理をトヨタというのはずっと長年来しているんだろうか、その疑問があるからです。で、私は分かっていたんじゃないのか、まあ、その絶対に秘匿しなければいけない情報は、それは出向社員などが接触できない状況にしておくけれど、出向した損保会社の社員が把握する情報、おそらくは持ち出しているであろう情報というものは、まあ、これはお互い持ちつ持たれつの関係で、必要があれば使ってもらってもいいぞという、そういうぐらいの意識でトヨタは対応していたのではないかと。そう考えなければ、これほどのデタラメがそう簡単に通用するといいますか、流行しうるはずがないというように思うんですね。いずれもどちら側も加害者も被害者も日本の超大企業ですから、出向者の数も何百万何百人という単位になる。そういう人たちが情報に接触することが、そしてそれを持ち出すかもしれないということが分からないでいるとは思えない、まあ、そういう馴れ合いと持ちつ持たれつの関係がもっと深いところで、両方の情報を持ち出される側も持ち出す側もお互いに分かってやっているという問題があるのではないかと思うんですね。具体的にどういうところにその問題は発展をしていくのかということですけれども、例えば私が考えるのは、メーカーの車のメーカーの製造上の瑕疵、傷ですねがあって、製品に問題が起こったと、でそのために交通事故が発生してしまったというようなことがあったときに、損保会社とこのトヨタなどのこのメーカーがこういう馴れ合い関係を作っておくと、どういうことになるかというと、被害者がトヨタの責任を追及するという時に、例えばその責任追及の作業を弁護士に頼む、で弁護士がそれを引き受ける時に弁護士費用というものを最近の損保会社はどこも保証するという、そういう保険商品を導入していますけれども、メーカーの責任を追及するということになると、損保会社がそれを引き受けないということになる、そういう議論が起こるとするとですね、これは明らかにメーカーと損保会社が慣れ合って、それで交通事件の被害者の権利が損なわれる、食い物にされるというような、そういう状況になりますね。つまり、損保会社と車のメーカーの間には一線が引かれた、ある種の厳しい緊張関係が本来は必要なはずなんですね。で、簡単にこういう出向システムが認められて、でかつそこでは情報の壁もない状態になり、曖昧な、つまりずさんと言いますか、無責任な関係性がそこで生まれてくるということにもなるという、そういう話になるとすると、 それは結局のところ市民が被害を被る可能性があるということですね。金融庁がこれは問題だということで業務改善命令を出した理由というのも、本来はそういう考え方によって行われていることだろうと私は思いますけれども、このまかり通るこの損保会社と車のメーカーのコンプライアンスを踏み外した慣れ合い関係、それが今回問題になったんだろうと思うんです。メディアはまだそこまで切り込んだというような情報にはなってないようですけれども、そこまで踏み込まなければ、切り込まなければ、この問題の重大性は明確にならないということでもあると私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。